本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第25章31節から46節。聖書は後ろの方、新約聖書の54ページになります。マタイの福音書第25章31節。人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に尋ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり、乾いていたり、旅人であったり、裸でいたり、病気をしていたり、牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。本日のメッセージは王の技を継承するとなります。
皆さん、今日のこの箇所を読んでどのようにお感じになったでしょうか。ちょっと自分はまずいんじゃないかというふうに思った人いると思います。私は絶対大丈夫と思った人は何人ぐらいいるでしょうかね。ある意味ですね、私大丈夫かしらって思うのが健全だと思います。本当は聖書はですね、私たちがイエス様に頼るものである、イエス様を見上げる者として生きる、私たちの王であるイエス様の技を継承する者である、継承する者として生きるということを私たちに勧めているんですね。で、私について来いとイエス様をおっしゃる、それについていくものでありたい。で、私たちはこの箇所を読んで自分を見るようになってはなりません。私は大丈夫だろうか、いや私は大丈夫というふうに思っているということは、それは 自分を見るからそういうふうに思うわけですね。自分を見るからそう思うわけです。しかしイエス様はこの箇所、この最後のところを語られたのは、私たちが自分自身を見ながら歩むためではありませんでした。ここは、マタイの福音書に記録されているイエス・キリストの最後の説教のまさに最後の箇所、最後の言葉ですから、ここにイエス・キリストの言葉の結論、イエス・キリストの生涯の言葉の結論のすべてが語られていると言ってもいい、そのようなものです。この箇所は前回のですね、タラントの話、さらに遡ればその前の賢い娘と愚かな娘の話からね、ずっと続いているところです。で、ここの箇所はそれらの最終的なイエス様の解説が書かれていると、語られていると考えるべきところであると思います。どのようなことがこれまで言われてきたかというと、終わりの時に私は再び来るとイエス様はおっしゃいました。それは普通ですね、終わりの時とか終末とかっていうと、それは多くの場合滅びの時とか人類滅亡の時とか、そういうふうに、まあノストラダムスの大予言みたいな感じで怖がる人たちがいるわけですけれども、そうではありません。これは人類の完成の時だ、完成の時がやってくるのだ、私こそ全人類を完成するものだということをイエス様はおっしゃっているのです。そしてすべての人は眠ることになる、すべての人は死ぬ、しかし私が来るときに灯火のための油を用意していた者たちを、エクレシア、神が呼び集める者たちの集まり、この公園に集めるとイエス様おっしゃった。そしてその油を用意しているとは何かとは、それはタラント、与えられたタラントを生かすことであると、イエス様はここまで例え話を通して語ってこられたのです。ではそのタラントとは一体何か、その解説が今日のところで語られているわけです。先週お話ししましたように、一般にタラントっていうとですね、世の中一般ではタレントっていう言葉があるように、それは能力とか才能っていう意味で使われるわけですけれども、教会の中ではね、能力とかね、賜物とかっていう、そういう言葉でこのタラントとを理解しているところがほとんどです。 90% 以上、あるいは働きというふうに理解しているところも入れるとですね、ほとんど 99% 以上だと思います。だけどここのテキストの構造を考えると、イエス様がタラントっていうのは人のことを言ってるということは間違いないと私は考えます。それ以外考えられない。なぜかというと、イエス様の例えは必ず解説がその後に続くからです。そしてここでまさに人を大切にするということが語られている。タラントとは一人一人に与えられているかけがえのない人である。一人を託される人がいる、二人を託される人がいる、五人を託される人がいる、そこに不公平はありません。もしこれが能力とか賜物とか働きとか、そういうようなことを表しているとすればですね、よく教会の中で言われるように、神様はやっぱり不公平だよねっていうような、そういうような自己憐憫につながるような、そういう解釈が出てきてしまう。しかしそんなことはない。イエス様はそんなことのためにタラントの例えを語られたのではありません。イエス様が生涯を通して命を懸けて大切になさったのは、世の中から捨てられ存在しなくてもいいと言われてたような尊い人たちだったんです。イエス様はその一人一人を生かす、その一人一人を命を懸けて愛されたんです。そして この最後の説教の中で、私が大切にしている一人一人をお前たちに託す、これを大切にしろと、生かせとおっしゃったのであります。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人のためにしたことは私のためにしたのだとおっしゃっている。世の中から捨てられ、いなくてもいいって言われてた者たちこそ神様のタラントである、莫大な富だ、イエス様はそのようにおっしゃっているのであります。クリスチャンはですね、特にまあプロテスタントのクリスチャンですけれども、陥りやすい誤りを、聖書を読むときに陥りやすい誤りがある。それは何かって言ったら、聖書には救いの基準が書かれているというふうに思うんですね。救われるためのマニュアルとして聖書を読むという読み方をしているところもある。でもそれは違う。聖書は私たちがどのように生きるべきかということを私たちに示すのです。そして私たちが目標とすべき方は どういうものでどういう方であるのかということを聖書は明確に表す。もしね、聖書が救いの基準が書かれていて、そして救われるためのマニュアルとであるという思いで読むならば、それはそういう読み方っていうのは、まあ、究極の自己愛ですね。究極の自己愛です。救われるためにイエス様の十字架を信じる、とんでもない。イエス様に出会うから救われるんです。イエス様の声を聞くから私たちは救われるのです。イエス様の愛を注がれるから救われる。私たちが信じるという行為をするから救われるんじゃないんです。もし誰かがですね、救われるためにこれこれこれこれを信じなければなりませんと言って、じゃあ分かった、天国に行くためにそれを信じますって言ったら、それは自己愛の延長です。まさに自己愛です。そういうことのためにイエス様は十字架にかかったのではありません。もしここの箇所ね、自分が救われるために人を助けなければいけないと思うならば、それは違うんです。それは違うのです。それはマニュアル的な聖書の読み方でね、ここをマニュアル的に読もうとするとどういうことになるかというと、私たち困っている人が目の前に倒れていて、それを通り過ぎたことってあると思います。もうなかなか田舎にいるとそういうことを、そういう人を 見ることは多くないんですけれども、東京に来る、私は東京に出てきたばっかりの時、本当に苦しかったですね。新宿に行く、そうするとそこにホームレスの人がいる、そのそばを通ってやり過ごしていく、で苦しいですね。でもそういう時に、全ての人を助けることは無理、人には限界があるから、でも誰か一人助けたことはある、あ、じゃあ一人助けたことがあるから OK かっていうふうに思って、じゃあ私は最後の裁きの日に一人は助けたから神様は私 OK って言ってくるに違いない、それは自己愛じゃないですか。自分を自分で認めようとすることではないでしょうか。それはイエス様が忌み嫌う自己義人以外の何者でもないのです。先ほどご一緒に良きサマリア人の例えを読みました。律法学者の質問は何だったか、どうしたら救われるかという質問だった。これは自己愛による質問であります。自己愛による質問であります。 自己承認、自分で自己承認したい、そのための質問だった。それに対してイエス様は何とおっしゃったか。言ってあなたも同じようにせよとおっしゃったのです。言ってあなたも同じようにせよ。あなたの目を苦しんでいる一人一人に向けよとおっしゃったのです。真実の愛、それは自分が行ったことがキリストに評価されるかどうかなんていうことを考えることもない、そういうものです。苦しんでいる人を見て思わず助けてしまう、自分を忘れて助けてしまう、そういうものです。愛には理由はないんです。自分が救われるための愛の技なんてものは存在しない。イエス様おっしゃってる。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしておられたり牢におられるのを見てお尋ねしたでしょうか。この人たちは自分が何をやったかってことも覚えていないほど、覚えてないんです。何をやったかってことも覚えていなかったぐらい。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。彼らは何と答えるでしょうか。主を覚えてませんって言うかもしれませんね。そんなことがあったでしょうかと言うかもしれない。イエス・キリストを信じるということはイエス・キリストとの愛の関係の中に生きることです。それは愛の一体の中に生きることです。イエス・キリストと一つであることを求めることです。十字架の教理を頭で受け入れることではありません。十字架の命に生かされることです。そしてイエス・キリストの愛の技を継承するものとなることであります。復活なさってイエス様はペテロに言われました。あなたは私について来いと。他の人がどうであれあなたは私について来いと言われた。マザー・テレサがこういう祈りを残しています。自分より他人を。主よ、私が空腹を覚えるとき、パンを分ける相手に出会わせてください。喉が渇くとき、飲み物を分ける相手に出会えますように。寒さを感じるとき、温めてあげる相手に出会わせてください。不愉快になるとき、喜ばせる相手に出会えますように。私の十字架が重く感じられるとき、誰かの十字架を背負ってあげることができますように。乏しくなるとき、乏しい人に出会わせてください。暇がなくなるとき、時間を割いてあげる相手に出会えますように。私が屈辱を味わうとき、誰かを褒めてあげられますように。気が滅入るとき、誰かを力づけてあげられますように。理解してもらいとき、理解してあげる相手に出会えますように。かまってもらいたいとき、かまってあげる相手に出会わせてください。私が自分のことしか頭にないとき、私の関心が他の人にも向きますように。空腹と貧困の中に生き、そして死んでいく世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものとなれますように。主よ、私をお助けください。主よ、私たちの手を通して日ごとのパンを今日彼らにお与えください。私たちの思いやりを通して、主よ、彼らに平和と喜びをお与えください。マザー・テレサはこのように祈りました。 私の兄弟たち、しかもこれらの最も小さい者の一人にしたことは私にしたのであると、イエス様おっしゃいましたけれども、マザー・テレサは自分こそが最も小さい者、最も貧しい者として共に生きる人々を同じように乏しい人、小さい者を、小さい人たちと共に生きることを求めたのがマザー・テレサでありました。ここにはより多く持っているものがより小さい、より少なく持っているものに分け与えようというような思いはないのです。しかしマザー・テレサはさらにこの中に潜む自分の偽善というものに気づくのです。同じ本の中に残されていますけれども、このように彼女は祈りました。主よ、私は信じきっていました。私の心が愛にみなぎっていると。でも心に胸に手を当ててみて本音に気づかされました。私が愛していたのは他人ではなく、他人の中に自分を愛していた事実に。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は思い込んでいました。私は与えるべきものは何でも与えていたと。でも胸に手を当ててみて真実が分かったのです。私の方こそ与えられていたのだと。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は信じきっていました。自分が貧しいものであることを。でも胸に当ててみて本音に気づかされました。実は思い上がりと妬みの心に私が膨れ上がっていたことを。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、お願いいたします。私の中で天の国とこの世の国々とが混ぜこぜになってしまうとき、あなたの中にのみ真の幸福と力添えを見出しますように。自分が何かを行っているということすら主の前では無に帰す。ただ主だけを見上げる。それ以外にただ主だけを見上げて目の前にいる方々と共に生きる、苦しんでいる方々と共に生きる、それ以外にないのです。そして今日もう一つ皆さんにお話しなければいけないことがあります。それは今具合が悪い方がいらっしゃると思います。私には何もできないと思っていらっしゃる方いると思います。実際に何もできないような体の具合の悪さの中にいる、そういう時に私はどうしたらいいんだろうと思うことがあるだろうと思います。これは私が366日元気が出る聖書の言葉の中で書いた文章ですが、自分自身が最も小さいものとして助けられなければならない時というのが必ずやってきます。子供が学校でいじめられていたり苦しい状況に陥っている時、かばってくれた先生、助けてくれた先生のことを親は忘れるでしょうか。私はうちの子供がですね、小学校1年生の時に、また小学校の時に友達とうまくいかなくて苦しんでいた時に、かばってくれた先生のことを決して忘れません。若い女性の先生でしたけれども、その先生のことを今でも尊敬しています。その先生にいつまでも感謝の心を持ち続けるのではないでしょうか。イエス様の子供とされた私たち、自分で自分をどうすることもできない苦しみに陥ることがあります。そんな時、 私たちに助けの手を差し伸べてくれた人、共に泣いてくれた人、そういう人のことをイエス様は忘れるでしょうか。イエス様は十字架にかけられる前の最後の説教で次のように言われました。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしていたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしてくれたんだ。あなたが苦しみの中にあったとき、今苦しみの中にあるとき、あなたに手を差し伸べてくれる一人一人、あなたを助けてくれる一人一人、イエス様は彼らを決して見捨てることはないのです。イエス様の救いの技は今、お一人を通して行われているのであります。どうぞ皆さん知ってください。イエス様の弟子、イエス様の子供とされていることの絶大な祝福、絶大な力を、それは私たちが救われるということを超えてですね、私たちが祝福されるということを超えて、私たちを通してというか、私たちの技というよりも、むしろ私たちの存在そのものを通して周囲に広がっていくのだということ、それほど私たちは絶大な祝福を受け継いでいるのだということをぜひ知っていただきたい。私たちが頭で理解することを超えて、イエス様の祝福は私たちの外に広がっていくのです。キリストの弟子、キリストの子供たちを助けてくれた人をキリストはいつまでも大切に握ってくださっている。そのことをぜひ覚えてください。お祈りをしましょう。どうぞ皆さんしばらくですね、今日の聖書の言葉に思いを巡らせて、まず一人で祈る時を持ちたいと思います。私たちの天のお父様、あなたの尊い愛の御名を心から褒めたたえます。あなたが私たちに注いでくださった愛、命、感謝します。あなたが出会ってくださったその時に、私たちはすっかり変えられました。罪深いものだったのに、そんなものをまるまるそのまま受け入れて、あなたの子供としてくださったことを感謝いたします。
この存在を通してあなたが続けようとしてくださっているおられるあなたの愛の技、私たちの王様、あなたの技を継承することができるように私たちを助けてください。この愛でこの地をこの世を満たせとおっしゃってくださっているあなたの言葉を本当にこの存在の真ん中に受け止めて歩んでいくことができるよう助けてください。また私たちは自分で自分を支えることができない時が必ずやってきます。そんな時に私たちに助けの手を差し伸ばしてくれる多くの人たちにあなたの恵みが、あなたの救いが、あなたの祝福が及ぶというあなたの絶大な約束を感謝します。主様、あなたの愛によって全ての人が生かされていきますように心からお願いいたします。感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美を一曲、歌います。主を仰ぎ見れば古き我は移しようとともに得去りゆき、我ならぬ我の現れきて、水や雨土ぞ改まれる。イエス様を見上げるときに古い自分はこの世とともに過ぎ去っていって、自分ではない自分が現れ出て、そして天も地も全く新しいものとされる。我ならぬ我が現れてきた。その愛で愛するのです。自分の頑張りで愛するんじゃない、そういうような愛を満たしてくださる方がいるんです。自分で頑張って愛そうと思って愛せない時もちろんあります。しかしそんな私たちに注がれる圧倒的な愛がある。その愛を私たちは本当に経験していきたいと思います。